じゃあちょっと今週のラジオエンタメライフもう少しあるんで、今日2月1日ですけど、はい、1月31日あの昨日土曜日、
はい、
まあちょっと今週死ぬほど頑張ったから仕事も、うん、まあちょっと仕事というよりかはもう本当に今確変状態で、まあこれ僕よく言うんだけど公私混同の死、僕は公の方が死を侵食する、生活成果を侵食するのは絶対 NG だけど、死、うん、プライベートの時間が仕事に染み出してて、仕事と死の境界が溶解していくってことをよし、自分の仕事としてよしとしてるから、うん、でそれが起きてるときめちゃくちゃいい仕事が自分に集まるし、自分がいい仕事ができる状態で、はい、今その状態なのね、はい、でもそれも使って金曜日までめっちゃ頑張ってたから、はい、ちょっと昨日完全リフレッシュの日でいろんなやつ行ったんよ、はい、でまず芸大の卒業制作展行ってきた、
うん、
芸大の、はい、卒業制作終了制作展、うん、でまあ僕は芸大はさ、芸大の授業も手伝ってたことあるし、
はい、
あと芸大出身の友達もいる何人もね、まあ、
はい、
言っちゃえばサロンドブランプランター賞っていう、あの要はその年のさ首席っていうかさ、各学科の首席のやつらの本当にクリエイターの友達3人いるしね、
はい、
っていう意味で言うと、僕はまあその芸大の卒業制作展とかって自分はもう相対化して見れるわけ、なんていうか、うん、もう どんだけいけてるかっていう。でまあ去年も見に行ってるんだけど、去年すごいなと思ったのは亀井幸子さんっていう人のディバイバーって作品と、
はい、
加藤国信さん、国信って名前って多分読み合ってると思うけど、民家の加工における改造的操作っていう、これまあ建築家の方の作品、さっきのディバイバーの方は確かメディア学科の人だと思うけど、この2つすごいなと思って、はい、まあすごいなと思った通りサロンドプランター賞去年取ったんだよね。まだ今年のやつ誰が取るか分かんないけど、去年僕はこいつらだなと思ったのは取ったんだけど、でもぶっちゃけちゃえば僕はその取った2つもすごいと思ったけど、そのやり方は俺はすでに知ってるとは思ってた、
はい、
だからそこまですごいと思ってない。さっきの僕の友達のサロンドプランター賞取ってる3人のうちのお一方は僕よりすごいことしてる、最上彩さんっていうんだけどね、
はい、
まあ彼女もお友達だから、だけどだから言っちゃえば今年見に行ったけど、まあ、まだ僕負けてないなと思ったこいつらに、うん、全然まだ余裕で勝ってるっていうのがまあ率直な、まあまあ実際そうだけどね、まあ、僕持論としてさ、
はい、
自戦と他戦ってあるじゃない、自分で出すのと、はい、他者がする、で自戦で取るアワードってダサいと思ってるのね、ぶっちゃけ、
はいはい、
で他戦でぶっちゃけ僕は他戦でしかそういう賞アワードもらう気ないんだよ、今まで僕もらってきてるアワード全部多選なのに、
はい、
だけど最近ちょっとね自分の気持ちに変化があって、
はい、
なんか別に僕が欲しいわけじゃなくて、でも僕と一緒にやってるチームのメンバーがそれをもらうことで誇りに思えたり、うん、売れるきっかけになるんだったら、はい、これから今やってる仕事とかでいろんなアワード全取りしてっていいなと思ってる、
はいはい、
でそいつはその子たちの、うん、バッチになるじゃん、なんか、
はい、
アンガーにアワード取ったっていう、だからもうぶっちゃけなんか結構この辺なんか今年も決めてて、
うん、
確変状態入ってるのも実はそこもあって、はい、アワード取りまくってやろうと思ってるマジで、はい、うん、でその子たちチームのメンバーの子たちの勲章にしてってやろうと思ってるっていうので、はい、まあ、芸大卒業制作展でちょっと思ったこと1、はい、あとその次ね、そのままもうはしごしてるんだけど、今度東京ステーションギャラリー、上野から東京ステーションギャラリー行って、はい、大西茂展つの行ってきた、
うん、
ビビった、これはすごいよ。大西茂知ってる？
いや初めて聞きました。
あのね数学をや、はい、大学の時やってて数学者でもあるんだけど、はい、その後写真とか絵もやるんだけど、
はい
は
い、
すげーよマジ。ぶっちゃけいや僕は知ってはいたんだけど、あんまり表出るの好きな人じゃなかったし、まあ、1970年になる前に死んでると思うんだけど、
はい、
だからそんなになんかが資料が残ってる人でもないんだけど、初めて大西茂のちゃんとした展覧会だったんだけど、
はい、
いやビビった、はっきり言ったやろうとしてること僕に近すぎる、一言で言おうか、僕、はい、見た瞬間思ったけど、あこいつ写真で映画やってたんだなって思った。マジ写真だけど映画なのそれ、マジ僕言ってること一瞬で分かると思うよ、まあ、マジで作品生で見ると、はい、映画やってるから、はい、写真で、はい、もうぶっ飛んだ、なんか負けたと思って、負けたっていうか現時点で俺は同じ、少なくとも絵はそこまでの域にないっては思うけど、今手元に僕とか図録もあるけど、写真はマジで映画やってるね、写真で映画やってる、
は
で彼数学者だからそれを超無限っていう言葉で彼は言うんだけど、めちゃくちゃやろうとしてること近いし、現時点では彼に届いてない。だからちょっと卒業制作展とのギャップがあってね、こいつらには全然負けてないじゃんって思ったけど、大西茂には届いてない、僕はまだっていうのは思ったの。でそっからさらにはしご乃木坂に行って、あれ深澤直人がやってる2121デザインサイトって、ミッドタウンとこでやってる、あの建物とこでやってる、今企画展でデザインの先生ってやってんのね、ブルーノ・ムナーリとか、まあ6人、はい、でもこれはなんていうのかな、もう全部僕が知ってることだった、はっきり言って、はい、もう全部、もうそこで展示されてることや紹介されてることは僕は全部知ってることだったから、あんまりこう、もうあんまりこうピンとこなかった。ってか、いや、まあ楽しいよ、頭整理されたけど、で最後さらに欲を変えて、この日のはしごが最後はガンダムの新作、閃光のハサウェイ、キルケのマージュを見てきたけど、もうこれはもうバッサリとガンダムの悪いとこばっかりが出ちゃってた、15分ぐらい寝た、マジで。
そうなんですか。
やっぱりね、ガンダムの良くないとこってね、やっぱりね、新規ファンに優しくないのよ、作りが。そういうんで、まあ、うじうじするいつもの主人公が出てきて、だから見に来てるのは、うん、そういう意味では童貞おじさんしか見に来てないし、で、まあ、いつものごとくララじゃないけど、まあ、このハサウェイにもギギアンダルシアっていうファムファタルが出てきてみたいな、もういつものやつがやっちゃってて、その意味でね、やっぱり去年のガンダムでも言うんだけど、ジークアクスと同じで、なんか二次創作っぽいんだよな、やっぱりこれは、はい、うん、やっぱり東博樹 の動物化するポストモダンで書いてる通り、データベース消費をやってるわけで、今我々はオタク時代が始まって、はい、でもある意味でデータベース消費っていうのはサンプリングで作られてるものなわけだけど、ガンダムだけはそれやっちゃダメだと僕はやっぱ思うんだよね。ガンダムは正しいし、はい、歴史精神を持っていてくれと思うから、二次創作をガンダムの中ではやっぱやってほしくないのよ、特にオリジン、はい、ファーストシリーズではダメだよ、はい、と思ったのが、でもこれで完全リフレッシュしたので、私、
はい、
4つかけ、もうはしごはしごでっていうので、はい、でもこれが今日のテーマにもつながりますので、コーナー参りましょう、はい、ロフトプラスワンへの、あ、ごめんなさい、ロフトプラスワンからの道。このコーナーはサブカル中毒者の竹野内がロフトプラスワンから旅立つために新たな視点を探索するコンテンツ拡張型コーナーです、
はい、
では今日のテーマ発表します。今日のテーマ、センスとは何か、かっこいいとは何か。今日はちょっとね、ディスカッション寄りの回だよ。
はい、
もう、もう問いかけるよ。まあ、直哉さんの意見もちょっと聞くよみたいな、まあ、きっかけでもすごいあってね、なんか最近そういう意味で人に会うことって、久しぶりに会う人とかも増えてきててさ、で会うたんびにさ、まあ嬉しい言葉でもあるんだけど、すごくたまに言ってくれるのが、それは竹野内さんの人徳だねって言ってくれることもあるんだよけど、なんか僕それ言われるとき当然嬉しいよ、ありがとうっていう気持ちもあるけど、でも人徳って言葉って少しなんかこう使われ方がこう結果に依存している言葉だなって前からずっと思ってんの、で、類似の単語としてプライドって単語も同じだと思ってて、これかつてっていうか、この前大島康雄さんも言ってたんだけど、例えばさ、はい、何かの仕事がうまくいった時に、あいつはプライドを貫いたんだって言われる、だけど、うまくいかなかった時は、あいつはプライドに固執して周りの周囲の意見を受け入れなかったんだって言われる、っていう意味でさ、もう完全結果に依存してんだよね、そいつが仮にプライドなるものを守ったとしても、それがポジティブに評価される時とネガな理由として言われる時の両方があってさ、これはなんか本当に都合がいい言葉だと。で、同じ語感というか同じように使われる言葉として存在するのがセンスだと思うのよ、つまり自己的な評価を正当化するだけの都合のいい用語、なのかってことなの、センスって言葉が、でもこれはある動画を見てて気づいたんだけどね、ある動画でね、そのセンスがいいって言葉をどう思うかっていうので、まあ実は R25 の動画なんだけど、なんかそれ言われるとね、そこの中で喋ってた若者が言ってたのが、努力じゃどうにもなんない先天的なものがあるって言われてる感じがして、何もできなくなるって言われるの、お前センス悪いなって言われた瞬間に、なんかじゃあどうすりゃいいのっていうふうに思うから、すごく嫌だっていう話してたのよ、 で僕それ分かる気持ちもあるし、でもそうじゃないって気持ちもあるから、
はい、
今日はセンスって言葉をはっきりと言語化する、
はい、
そしてセンスを磨くっていうのはどういうことかってことをはっきり言語化する、
はい、
今日です。で、はい、最初のテーマ、テーマというか本、この本から入る、
はい、
仕事ができるとはどういうことか、
うん、
これが楠の木研山口周の2人が書いている本です。対談本です、
はい、
本の想定に書かれている副題じゃないんだけど、副題的なものに書いてるのはスキルよりセンスがものを言う時代って書いてある、うん、ここです、はい。で実はさっき僕が触れたある動画っていうのは、実はこの R25 っていうあのメディアの YouTube に楠木健が出た時の回の話をしてるのね。そこで若者が言ってたのよ、
はい。
で最初に結論から言うよ、センスとは何でないか。楠木健の結論がこれなんですよ。楠木健はこういうの、スキルじゃないものがセンス、センスじゃないものがスキル。
へえ、
ここなんよ。
はい、
楠木健がもう一つうまい言い方するなってところまで言ってこのチャプター終わるけど、千差万別って言葉あるでしょ、
はい、
楠木健はセンス万別っていうんだよね、
はい、
このことがもうでも今日ほぼ今日の答えのほとんど言い尽くしてるけど、まあでもセンスないやつにセンスないって言われることほど頭にくることはないって楠木健も言ってるんだけどでもその通りだね。うん、はい、うん、でも仕事ができるとはどういうことかっていうのについて詳細に書かれている本がこの本で、これがセンスの本当にほぼ全てを言い尽くしているので、この話を今日は掘っていきます、はい、では次です、